主の働き一章一節から八節、主の証人になる。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知ることではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。以上です。
それではこのところから劉東岩先生にメッセージをお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今日もこのように皆様と一緒に礼拝することができて本当に感謝します。そしてお話に入る前に、母の日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日は世の中母の日になってますけども、私たちはどうお祝いしてるか、あるいは何を考えて今日を過ごしてるかと、ちょっと意味深いこともあると思いますね。自分の母を考えると、もちろん今になって本当に世の中の女性たち、お母さんになって大変なことを、あるいはすごくいろんなことで一生懸命子供たちを育って、そして家族のためにいろいろやってきているのを覚えて感謝すべきだなと私が思います。結局それぞれのお母さんたちが忍耐を持って、そして執念を持って子供のため、あるいは家族のためにいろいろやっているなと思います。そしてそのいろんなことを犠牲したり、いろんな大変なこと、時も過ごしていってたと思います。そう考えると、私たちはどうやって他の人を愛できるかとか、あるいは何をしたらいいかとか、そういうのが本当にある角度を見ると、私たちの模範になっているではないかなと思いますね。本当に自分のお母さん、 自分の、まあ、家族のことを考えると本当に、まあ、もちろんどんな家族もいろいろありますけれども、その中でそのように忍耐、執念を持って愛を生きていくのは素晴らしいことだなと思いますね。まあそれが今日は世の中そういう全てのお母さんの覚えてお祝いするのはとても良いことと思います。そして今日は先ほど読んでいただいた使徒の働きの一章の一節から八節の部分を読んでいただいたんですけれども、ここにももう一つのことを覚えて記念することがあるんですね。今年のイースターは4月5日だったんですけれども、今日の箇所に読んだようにもう一つの記念すべき日があるんですね。まあ今日じゃないですけれども今週になりますけれども、使徒の働きの一書の一節から八節にはイエス様は復活してから40日間地上に行って弟子たちと過ごしたと書いてありますね。そして40日後昇天されたんですね。ある教会は、ある教団はそういう昇天日とか昇天祭りがまあそれを記念していろいろ行事もやるんですけれども、今年は 4月5日だったですから30日には今週の5月の14日になりますね。それが昇天日とになりますけれども、それもとても意味深い話だし、いろいろ勉強することもいっぱいあると思いますね。先月4月12日私は復活は皆さんは信じるでしょうかと問いかけたんですけども、いろんな説があるんですね。信じるか信じられないかとかそういうのがありますけども、要するにイエス様の死体は2000年以上にもどこにあるかはわからないですね。クリスチャンとしては復活あったと言うんですけども、他の人は信じない人はそういうことはないでしょうというのはありますけれども、でもその死体はどこに行ってしまったかとは説明はないですね。まあ前回話した時にはいろんな説があるかもしれないですね。その当時の支配者たちはその体を取っていた、でもそれはあんまり信じられないかもしれないですね。もしその当時の支配者たちがその体を取ったら、それを出したらもう復活の騒動、教会は終わってしまうではないかと、まあそれが一つ大きなことがありますね。あるいは弟子たちはその死体を盗んでいた、隠したと。でも本当はそういうその当時の弟子たちはとってもとっても怖がっていたんですね。自分も十字架の上に殺されるではないかという状況の中で、そして結局イエス様と 活されたイエス様を出会った時は、もう神イエス様が教えていたことを全部信じて、そして他の人にも話していったんですね。また全ての弟子たちは、その当時の弟子たちはすごい残酷な仕方をしていたんですね。十字架にかけられたり、槍にやれたり、本当に大変だったんですけれども、自分たちがその体を盗んで嘘をずっと言ってるなら、そこまで行って島で行ってしまうかというのが一つの、まあどう考えるかは皆様のを考えてほしいですけれども、第三節三つ目の説は、イエス様は本当は死んでなかったんですね。墓場に入って死んでなかったから、起きてなんかそういうをそのいろいろやっていた。でもそれだったら、それもその当時の状況は、それはあればすぐ復活はないのは証拠できるんですね。あるいは幻ではないかと、弟子たちは幻をずっと見たかったから、それをイエス様を見ていた。まあそれいろいろ説があります。ですから人の働きの一章の一節から八節までは、もう一回その最後の期間の出来事を記されているので、皆さんと一緒に見てみたいですね。第一節にはテオフィロ様、私は前に書いた、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められた全てのことについて書き記しましたとね。本当は使徒の働きはルーカの続きなんですね。ルーカの一章の一節もほとんど同じような第一節がありますけれども、そのルーカという人がそういうイエス様が全てをやっていった、そしてまあ使徒の働きからはその将来の教会は何をしたかのを全部記しましたですね。そういうのがその流れで一章の一節がありますね。それがまあある程度のまあその当時の歴史が示されたんですね。そしてまあイエス、まあ特にルーカス の福音書にはイエス様はどういうことを教えてたかとか、どういうこと、まあ奇跡もあるいは癒しもしていたということですね。そして2節にはまあそういう説明をしてたんですね。そして3節にはイエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに会われ、神の国のことを語られたんですね。まあ先言ったように、だからそういうのが焦点、まあ続いて読むと、それが40日目にはまあそれ焦点になりますけども、まあそれをその40日間はイエス様は弟子たちの前でいろいろ今まで教えていったこととかやっていたこととか、それいっぱいいろいろ見せたんですね。そしてここには弟子たちの前にまあ、ご自分が生きていることを人たちに示されたというんですね。まずその当時の弟子たち、人たちは そのイエス様を見ていたんですね。そしてイエス様は本当に生きていた、復活されたというのがわかるんですね。そしてどういう神の御国の教えをしていたとか、そして4節にはもっと意味深いところはありますけど、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水をバプテスマを受けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを受けられるからです。2節は日本語にはそういうこと、英語の聖書は一緒に食べていましたと書いてあるんですね。どこにあるかな、三節でしょ、はい、イエスの苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分を生きていることを示した。40日にわたって彼らに会われ、神の語られた。ないですね、日本語では。でも、英語はそれ確かにあるんですね。どうしてそう訳によって亡くなったかわからないですけれども、でも、人たちと弟子たちと一緒に食べたのは、さっき言ったように彼らは幻を見てたという説はちょっと違うとわかるかもしれないですね。というのは幻と一緒に食べることはできないですね。そういうのも一つのイエス様が本当に復活されたというの証拠もあります。そして続けて先にも読んだいた通り、聖霊が約束されたんですね。そして使徒の働きの一書の八節には、イエス様の昇天前の最後の言葉がありますね。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、ね、皆様はこの使徒の働きの一種の発説はどこで見たことありますか。今月の手法にありますね。というのは、私たちはほとんどそれを見てない証拠になるではないかなと思いますね。今月の主の御言葉は、主との働きの一種の発説ですよ。それは、ここはすごく大事なことがあると思いますね。本当に昇天前の最後の最後のイエス様の言葉がありますね、ここには。そして神様は自分が約束したことを必ずやっていくというのはあるんですね。そしてこの最後の言葉の中に2つの約束がありますね。まず聖霊がみんなに与えられることです。そして2番目には私の証人となります。 それがまあでも2つと私は言うんですけども、本当はそれがセットなんですね。私たちは自分の力で自分の考えで自分の行動でそういう種の承認をやろうとするのはできるんですけども、でも本当に主の承認になるのは神様と一緒にしなければならないことと思うんですね。そして聖霊の力を受けないと、それは私たちはいろんなことは、まあ、特に主の働きはできないのを覚えて行動した方が、あるいは生きていく、行った方がいいかなと思いますね。そしてどこで主の承認になるかと、まずエルサレム、ユダヤとサマリアの全道と書いてありますね。さらに地の果てまでと書いてありますね。今それを読むと、どうしてこう書くかと、あるいはどうしてイエス様はこう言うかと考えてしまうかもしれないですけれども、エルサレムはその当時の、まあ、ユダヤ人の、あるいはイエス様が行った中心のところですね、エルサレム。だからそこがスタート。そしてユダヤというのはそのまあ、その周りの土地ね、その国になります。そしてサマリアというのはユダヤ人との敵にもなっている時がありますし、あるいはまあ今の言葉を使うとハーフがいっぱいいるんですね。ユダヤ人とユダヤ人じゃない人々の結婚してそういうできた子供たちですから、あんまり関係が良くないですね。だから人種的に説明すると、まずユダヤ人からそういうまあちょっとハーフの方と、そして異邦人ですね。ユダヤ人の考え方はそういう考え方ですね。そういうすべての人に行くのはそういう流れになるでしょうというんですね。そして地の果てまでというんですね。どこでも行くという話になります。先私たちの修法の中で今月の御言葉は何ですかと、使徒の働きの一章の一節、一章の八節にいましたけれども、それは中石教会の昔からの多分まあ、その設立した人たちの大好きな御言葉と思いますね。中石教会というのは、まあ、方針としては世界宣教と兄弟愛を築くというのがその方針だった、あるいはだったというのは過去の意味がありますけれども、それどうやって続くかというのは今また考え直さない、あるいは考えることが必要となっていますね。まず一つですね。でも世界宣教という言葉はそれぞれそれを聞くとどういうことでしょうかと考えてしまうんですね。世界宣教というのは地の果てまで行くかということもあるし、いろんな人、そういう四つの漢字だけですけれども、いろんな人がいろんな考え、いろんな期待、いろんなイメージがあると思いますね。世界宣教というのが。一つは、まあ、外国に行って、そして、まあ、当時の使徒とか弟子たちみたいに伝道したり、 実際はそうだったんですね。エルサレムからそしてその教えがイエス様の教えがそっちからスタートして、まあ、アジアにも行くしヨーロッパでも行くし、そしてキリスト教というのは中心がローマに移ったでも言えるんですね。でもまあやっぱりエルサレムはそういういろんな考えがありますけれども、それによってヨーロッパからアメリカ、南アメリカとか北アメリカとか、そしてアジア、アフリカにもどんどん広がっていくんですね。それがまあ一つのどこか誰か自分の国からそういう違うところに行くというのは一つの考え方ですね。あるいは政界宣教というのは難しいことだ、誰ができるかと考える人もあると思いますね。特に例えば聖書翻訳の宣教師は本当に素晴らしい働きをしているんですね。彼らはいろんな部族のところに行って、何もないところでまずその人々の言葉を取得して、そして文化を学んで、辞書なしからまずそっちの言語を言葉にするようになるんですね。人間というの言語は最初は口で発する音だけですね。書く読むというのはその後ですね。そういう言語がなければそうない。そういう宣教師は本当に自分の人生はほとんどその部族の人々に捧げるようになるんですね。それがまあ大変はもちろん大変と思うんですね。あるいはある人は世界宣教ってそれはもう無理だと考える人もいるかもしれないですね。本当に今の世界はどうしたらいいかと、こんな大変なことはやっていいか、あるいは私たちは力がない、財源もない、人材もないと、そういう考えることもあると思いますね。でも実際はさっき言ったように教会というのは今 世の中の大きい教会の中でスタートはまあ人の働きを読むと、まず何十人何百人、そして何千人の程度しかないですね。でも今はどうなってるでしょうか。全世界にあるんですね。私たちは今世の中の教会をどう考えているでしょうか。先月も言ったように復活は信じられるかと、そしてキリスト教に反対する人もいっぱいいるんですね。いろいろ教会をの集団で教会を潰そうとしていることもありますね。でも教会はまだどんどん大きくなっていることになっているだけですね。そして世界に全てのところにもあるんですね。その教会がなくしたより教会がどんどん大きくなったんですね。いろいろこの2000年以上の歴史を考えると、本当に聖霊の力がない、聖霊の導きがない、聖霊の助けがなければ、そういう人間が変わっていかないし、 世の中も変わらないと思いますね。さっきも言ったように、最初は、まあ、キリスト教はいろんな教派はありますけど、カトリックが一番大きいですね、今は。それがローマの、あのバチカンに、まあ、そういう教典がありますけども、他の、あの教団もありますけども、そこからいろんな宣教師が送られてて、先ほども言ったように全世界まで行ってるんですね、今教会は。日本に初めて宣教師が来たのはいつと思いますか？戦後でしょうか？いやいやね、そうではないです。1549年8月15日、面白い日ですね。まあ、サービア、フランシス・セービアが鹿児島に到着したんです。そこがまあ多分わからないよ、その前も誰か来たかもしれないけど、最初の日本に来た宣教師ですね。サイビアというのは もちろん皆様もご存知と思いますけど、カトリック教会ですけれども、そのクリスタンとかいろいろ、あの、まあ、何百年のいろいろ、あの、出来事によって、まあカトリックの教会も今も残ってるんですけども、でもザービアは最初に、あの、ポルトガルから、あるいはローマから この辺までアジアまで来たのは、鹿児島に行く前には本当はマラッカで聖書翻訳もしていたんですね。マラッカというのは私の、まあ、あの、マレーシアの一部分ですから、私にとってそれがすごく意味がある、あの、興味深い、あの、話ですけれども、その、キリスト教の中心がどんどんこういう流れで大きくなってきたんですね。あるいは、まあ、この間も進さんからいろんな話を聞いたり、まあ、日本のプロテスタント教会の世界宣教のに対するあの働きもやっていますし、もうやってきたこともあります。30年、40年前は、あの、たくさんの日本人は中国語の聖書を中国に持って行ったんですね。そこは、まあ、本当に、必要な時、そういう多くの人が、そういう、まあ、危険でも、それを持っていたことになっています。でも、今考えると、中国のクリスチャンの人口は、どのぐらいあると思いますか？政府の、発表によると、今は4400万人ぐらいクリスチャンがありますね。でもそれは政府の発表ですから、いろんな研究者によると、本当は1億以上のクリスチャンがいますね。1億というのは日本の人口と同じですね。40年前はそういう中国人が聖書、自分の、あの、中国語がの聖書がない日本人の信者たちがそれをいろんな危険と、あの、考えないで持っていった。それでも今は1億以上ありますね。あるいは今はクリスチャンが一番多いところはどこでしょうか？難しいですね。ヨーロッパではないかと。 エメリカではないかとみんな考えるんですね。んどこですか？アジアもいっぱいいますよ。だから今はねアフリカです。アフリカは今は多分7億のクリスチャンがあります。その7億というのはびっくりする数字ではなく、アフリカの人口の5割ではないかという話になってますね。アフリカの半分は皆さんの兄弟姉妹ですよ、信仰としては。だからそのエルサレムの十何人の弟子たちがこの2000年になの、まあ、月日が流れてこんなようにいろんな本当に地の果てまで行っていますね。時々私たちは自分の大変な生活の中で奮闘してるんですけども、止まって考えないといけないいろんな事実があると思いますね。世界宣教という言葉を使うのももう変わってしまったんですね。皆様はご存知でしょうか？聖書には世界宣教という言葉はないですよ。私たち人間がそれを使って、まあ、ある行動を説明するための言葉だけです。もっと正しいのは多分ここに戻って私たちが神様のイエス様の証人になることだと思いますね。どうやって神様の証人になれるかということが宣教に考えないといけないじゃないかと。宣教というのはもう変わってしまっているんですよ。本当にすごく。昔ならライカさんみたいにこんなように自分の国を離れて他の国に行くというのが、オーソドックスの宣教師ですけれども、今の世界はみんなが来てるんですよ。みんな宣教というのは皆さんの周りにできるんですよ。考えてください。今毎月どのぐらいの外国人が日本に来てると思いますか？観光客なら2025年の数字だと毎月4270万人が来てるんですよ。4270万人。そこまで伝道すべき人たちが今皆さんの周りにいらっしゃいますよ。あるいはもっとローカルの話に戻るだったら滝の川、ね、フランス人の学校があってもう最低多分何百人のあるいは何百のフランス関係の人々が住んでるんですよ。フランス行かなくても皆さんの周りにありますね。十条、最強性の十条ね。2軒のモスクがありますよ。1軒だけじゃないよ、2軒。 私たちはいろんな人の、あの話を聞くと怖いだ、あの犯罪を起こすだ、いろいろ問題があるだ、それが私たちはどう思うか、どう考えるか。神様は何をなさってるかと考えるのが方がいいではないかなと思いますね。世界宣教と兄弟愛、今からどうしたらいいかと、この池袋も昨日ある友人と話したら、その人は、まあ、中国語を使って仕事をしてるから、いろいろを話したんですけど、池袋でもいくつの、あの中国語、あるいは国際、いろんな言語を使ってる教会がいっぱいあるらしいですね。こんな世の中、私たちはどんなように主の証人になるでしょうか。聖霊の力がなければ私たちは何もできないです。神様が何をしてるか、だから先もあの全ては神様のご支配の中にあるんですよというんですね。私たちは神様の導きを求めて、ずっと自分ができることを考えたらいいではないかなと思いますね。もちろん私たちはもっとお金があれば、資源があれば、いろんな人材があれば、力があればいいですけども、もちろんいいと思いますよ。でも宣教というのはどういう形が一番いいでしょうかと、いろんな国は私たちは力があるから、金があるから私たちがやると言うんですけども、考えてください。最初の弟子たちは怖くて家からも出られない、ご飯もどこから得られるかわからない、どう迫害されるかもありあり。でもイエス様から、聖霊から力を得て、そこからエルサレムの教会が何千人になって、そして今は何億何十億になっているんですね。結局神様が私たちの神様です。神様がそういう力がありますね。そして私たちが主の証人になるには、母の形に見て、そういう模範を見て、忍耐、執念、愛を持って、その子供がどういう必要があるかとを、それに応えて、そして本当に人々をの必要に、一番いいのは御言葉で答えていて、それが本当に主の証人になるではないかなと思いますね。弱いでも神様の考えていること、やっていることは必ず力とか素晴らしいとかではなく、一番弱くても、一番できない人でも、神様が 用いてくださる素晴らしい神様の憐れみですね。ですから今週もその昇天のイエス様が昇天のことを考えて覚えて、本当に聖霊と共に歩んでいったらいいではないかなと思いますね。全部整えてるだけではなく、本当にその弱さ、怖さ、大変さの中で聖霊と一緒に歩んでいたらいいと私が思います。一言をお祈りして終わりたいと思います。神様、イエス様は昇天する前に私たちに、すべて神様に信仰を持っている人々に、聖霊を待って力を受けて、そして私の証人になります。それはエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまでできるんですね。日本はどこかはわからないですけれども、神様はなさっていることは私たちは信じています。どうぞ神様が私たちを力をください。私たちの必要なこともください。私たちも本当に誠実に神様、イエス様と聖霊と一緒に歩んで、主の今私たちの周りの人々に主の証人になれるように助けを与えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
最後のメッセージを心から感謝いたします。それでは皆様ご起立くださいまして、聖歌391番みな捧げ祭りを賛美しつつ、この朝の捧げ物をいたします。皆捧げ祭り我が物はなし、時はに身旨に従いまつら、我捧ぐ皆捧ぐ御前に従わせ、皆捧ぐ皆捧げ祭り、へりくだるのみ主よ、今この身を受け入れたまえ、我捧ぐ皆捧ぐ御前に主よ、我皆捧ぐ皆捧げ祭り、清めを求む主よ、今御霊に満 しめたまえ、雨ささぐ、みなささぐ、御前に主よ我、みなささぐ、みなささげ祭り、炎きたれり、恵みをたたえよ、御つを褒めよ、我ささぐ、皆ささぐ、御前に主よ我、皆ささぐ。それでは祈祷を吉江宣教師にお願いいたします。
アーメン。
昭和聖歌63番父御子御霊の後に劉東岸先生に祝祷をお願いいたします。その後構想をお願いします。父御子御霊
今日も今週も神様の素晴らしい憐れみによって主イエスキリストの恵み、神のご愛、聖霊の交わりとか私たちと共にありますように。
アーメン。 ください。以上で礼拝を終わりますが、報告をさせていただきます。今日が大きくなさいました。ニュートンが先生に感謝します。